ということでね、本日はマズドリはなしです。
あ、今日はなくていいのかい？
今日はマズドリなしなんですけど、一応ドリンクは用意いたしました。
お、え、まずくないドリンク？
まずくないドリンク、ご当地ドリンク的なものですかね。
お
ー、山口県下関市にあります白滝酒造さんというところが作られてる、
ほう、
福のひれ酒。
ああ、それは馬取りじゃないですか。
馬取りですよ。なんかひょんなことからいただくことになってしまいまして、
あらあらあらあら、下関で福のひれ酒というと、もうご当地じゃないですか。本当に
ご当地、もろもろのご当地ですよ。
あらあら、もろもろ落ちですね。
うん
うん。
それまずは飲めるかな。あー、これはなんか普通の本醸造酒っていう感じの、
醸造酒、うん、
吟醸酒系の香りではなく本醸造系の香りですね。
ほー、ひれ酒、ひれ酒というからにはこうひれがこれ入ってるんですか？
ああ、ヒレ入ってなくて、多分もうあらかじめエキスを抽出した後になってるんでしょうね。
なるほど。
うん。
ほうほうほう。
ということで、ちょっと一口いただきます。
はい。
あ、すごい。
ん？
いや、ほんと、こう、魚の、なんていうか、焼いた魚のこう、ちょっと香ばしい香りが、
漂って
、口に入れた瞬間。そして、あの、フグの独特のね、
うん、
結構旨味を感じますね。
ほー、いいですね。
いいですね、これ。いや、家の近くに、結構リーズナブルにフグ料理が食べれる店があるんですけど、そこで飲んだフグのヒレ酒とはまたちょっと違いますね、一味。
ほー、うん、ちなみに、これは今、常温というか、冷やというか、
一応、冷やの方で飲んでますね。ほうほうほう。いや、これ、缶にしたら多分もっと香り強くなると思うんで。
ですね。なんかこう、ヒレ酒というと缶のイメージがあるんですけども。
うん。
うん。常温冷やとかで、それぐらいね、香りであったり、味が、風味が楽しめるのであれば、これは熱缶にするとなかなか。
おつなもんですよ、これは。
いいですね。
つまみが進む。
つまみマスター、いいですね。
いやー、っていうことで今度送りましょうね。
やめろやめろ、
マズドリじゃねえぞ、今回は。
やめろ、たまにとんでもねえもんが入ってるからやめろ。はい、ということで今回の俺丸は、私とダッチャーさんの二人で、あれについていきますか？
あれとはなんだ、羊。
出落ちで答えが出てますね、これ。はい、ということでね、はい、公開1回目からかなり話題をかっさらっております。
うん。
あれですよ。勇気爆発。
バーンブレイ、バーン
キーンですね。はい。ということで、はい。この、なんでしょうね。この、歴史上の得意点みたいなロボットアニメですけど。はい。このね、バーンブレイバーンの魅力について、ちょっとダッチャーさんとお話していこうと思いますよ。はい、よろしくお願いします、ダッチャーさん。
はい。はい、よろしくお願いします。
さあ、バーンブレイバーンですよ。
うん。
まず先にお断りを申し上げておきましょうね。はい、今回は、勇気爆発バーンブレイバーンのですね、第9話までの重大なネタバレを含む可能性がございます。
うん、
これはね、ネタバレなしに毎回、びっくら超えてほしいのでね、ぜひご視聴なさってからこれを聞いていただけたら、より楽しめるかなと思いますので。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、これ収録ベースで、本日の日付変わるぐらいですね、
うん、
に第10話が公開されるようなタイミングでこれ撮っておりますけど、
そうなんですよね、はい、あと1時間ちょっとぐらいですかね。
そうですね。
いや
ー、あー、これはちょっとどうなるんですかこれ。
いやー、ほんと9話がね、めちゃくちゃいいところで終わったんで。
そうですね。 いやー、まあ、簡単に概要だけ説明しておくとですね。
そうですね。
いわゆるこう、見た目は勇者系ロボットアニメかなというような感じのですね、うん、ブレイバーンという、まあ、ヒーローロボットが出てくるアニメなんですけれども、
うん、
これ第1話ね、これ、第1話、もうこれで話題をかっさらいましたよね、公開時に。
うん。いや、1話放送前の、キービジュアルって言ったらいいんですかね。
うんうんうん。
こちらの方では、こう、主人公と思われる2人、まあ、うん、今となっては名前は分かってますけど、イサミとルイス・スミスの2人ですよね。
はい。
2人と、ね、なんか結構リアル系のロボットが2体、こう、バーンと表示されてるようなキービジュアルだったんですけどね。
うん、そうですよね。うん。キービジュアルで、どこが勇気爆発やねんって思ってましたよね。
本当に。
本当に第1話の、後半10分ぐらいまでですかね。最初の20分近くはもう、ほぼほぼリアルロボットアニメなんですよね。
うん
うん、で、まあ、軍隊に人型のこう乗るロボットが配備されてるような世界観で、まあ、それに乗っている、まあ、青勇っていう自衛隊のパイロットと、まあ、米軍のパイロットのルイス・スミスというこの二人が、まあ、主人公というか、この二人の主軸で回っていくお話にはなるんですけれども、
はい、
この二人がね、ハワイで演習を行っているときに、
うん、
こう、宇宙から謎の構造物がボーンと落ちてきて、まあ、そこから宇宙人のまあ侵略が始まるんですよね、唐突に。
うん、本当に急にですよね。
急ですよね。
うん。
はい。まあ、本当にね、その、侵略が始まるぐらいまではもう完全なリアルロボットアニメ路線なんですけども、
うん、
ま、もうこの侵略してきたこの宇宙人の機械ですかね、これにまあ圧倒されて主人公機も破壊され、
うん、
でもう主人公も絶体絶命のピンチに陥った時に何の前触れもなくですね、このブレイバーンが現れるわけです。
そうなんですよね。ブレイバーン CV 鈴村健一ですよ。
そうですよね。これ、第1話、これ、公開されるまで鈴村さん CV って出てなかったですよね、確か。
うん、だと思いますよ。
すべて秘匿で、ブレイバーン本体と CV とね、秘匿された状態でいきなりあれが登場してですね。まあ、しかも助けに来るんですけども、いきなりね、主人公のイサミのことを、まあ、知っているような感じで。
そうそう。
はい。いきなり現れるんですよね。
うん。
もうこのねっとり感ですよ。
ああ、ほんとね。どこかのね、うさぎさんを彷彿させるようなねっとり感。いや、あれとはまた違うねっとり感ですけど。
違うねっとり感ですね。これはちょっと、巨体であのねっとり感を出されると、ちょっとどんな顔していいのかわからないの状態ですけど。
ほんとね。身長15メートル差の声どころじゃないんですよ。
あっちはいい話だからな。
うん、ほんとに。
そうで、もうね、主人公のことを知っている体で、こう、いきなり現れて、いきなり、さあ、俺に乗るんだ、イサミって言って、こう、ね、無理やり乗せーの。
うん。
はい。そして、なんか、いきなりね、いろんなレバーがあるところに触れると、まだ早いとか言われたりですね。もう、なんなんや、こいつはっていう。
本当に。
はい。で、ね、もういきなり現れて乗った時から、主題歌がね、流れ始めるわけなんですけども。
その時のね。イサミの。なんだこの音は。
まさかのコックピット内で流れてるってあの歌ね。
歌ってんのかい、ブレイバーン。
もう、衝撃でしたね、あれは。
いや、でもまあ、あれは結局、そのね、イサミ役の声優さんのアドリブだったらしいんですけど。
はいですね。あれはちょっと神がかってますよね。
うん。
いや、で、あれ、ちゃんと見直したらね、
はい、
シーンでこう、なんですか、ブレイバーンをこう外から映してるときは、こう、BGM としてあの歌が流れてるんですけども、
うんうん、
コックピットの中でこう、イサミが出てくるシーンになると、ちょっとくぐもった感じでね、流れてるんですよ。
芸が細けえ。
いや、本当にね、芸が細かいんですよ、もう。なんだこの歌はを受けてああなったのか、ちょっとどうかわからないんですけども。ただもう、完全に音楽が BGM じゃなくて、世界で鳴ってるんですよね。めちゃくちゃしますよね、もう。
もう、その場のノリが半端ねえ。
ねえ。もうあそこでも一気にもう引きずり込まれましたね。これはもう続き見るってなりましたもん。
見るしかないじゃん、判断されたら。
ああ、でもね、この1話でね、このブレイバーンが最初出てきて、敵のこの機械をこう、ぶん殴って破壊するシーンがあるんですけども、
うん、
このシーンがね、まさかの9話で回収されるんですよね、これ。
ああ。
そう、あの、ブレイバーンいきなりこう、素手でぶん殴って破壊するんですけども、
うんうん、
その破壊力にこう、自分で驚いてるようなふりをするんですよ。
ああ。
自分の手を、殴った手をこう、見つめて、おおみたいな。
はい、はい。
で、その後にこう、ノナの勇からね、あの、何か迎撃兵器はないのかよと言われて、そういえばみたいな感じで、こう、ブレイソー、あ、何でしたっけ、なんとかソードって出すんですけど、うん、そう、その辺の流れがね、なんとこの9割だって回収されるんですよね。誰がそこまで考えますか。絶対こいつ、バカなロボットやと思う、しか思ってなかったですよね、最初は。
本当にそうですよね。
ああ、もうそんなぐらいね、あの、9話まで来ると一回ちょっと1話から見直したくなるような、あの、驚くような仕掛けがあるのでね、うん、ぜひぜひこの9話まで、今公開されてますけども、見ていただきたいですね。
はい。ああ、で、どうですか？いや、1話のそのね、敵を圧倒する姿とかね、すごいいいですし。
うん、いや、そうですね。あの、いわゆるバリってると言われてるあの、
うん、
ね、あの、監督の大張さんの、あの、名前から、こう、バリってると言われるような演出がよく出てくるんですけれども。
うん、
あの、コールがとにかく、あの、なんでしょう、かっこいいに全振りしてますよね。
うん。いやあの、剣をね、構えた時の格好とか。
そうなんですよね、あの、パースがね、あの、剣先から奥にこう向かって構えるパースがかっこいいんですよね。
なんて言うんでしたっけ、あれ、サンライズパースでしたっけ。
ああ、なんかよく言いますね。
うん、
あとあの、何でしょう、一番最初、バーン、あの、ブレイバーンに乗って、あの、でっかい塔に立ち向かうときにあの、構図ですよ、うん。あの、ブレイバーンの背中越しの仁王立ちからね、巨大な塔が見えるっていうあの構図とかね、もうとにかくもうなんか、うん、何でしょう、細かく見れば見るほどもうかっこいいが凝縮されてるんですよね。
いやー、ほんと今までのその熱血ロボットアニメの DNA をすごく受け継いでるなっていう感じをすごく感じるとともに、それをなんかちょっと馬鹿にしてるとまでは言いませんけど、いじってるような、そんな風な雰囲気も感じますよね。
そうですよね。ああいう感じのこう、なんでしょう、ヒーローロボット系の今までのこう歴史を自分でこうセルフパロディーしながら、さらにまだそれをね、あの、新しいステージに持ち上げてるような、そんな気もしますよね、なんか。もうとにかく1話の最後はかっこいい。
かっこいいが、2話以降ですよね。
2話以降ですね。2話以降ですね。そろそろだよな、勇みですよね、もう。とにかくね、この、なんでしょう、1話でこう、いきなりあのスーパーロボットに乗ってしまって、敵を駆逐したはいいんですけども。
うん、
あのロボットは何なんだっていうことでね、この1話が終わった後に、主人公のイサミがね、あの、拷問を受けてるんですよ。
ああ、そうそうそう。
そう、あの、何だっけ、CIA でしたっけ、
うん、
あの、ハエ親父から。もう拷問を受けてるんですけれども、まあね、ブレイバーンは、何でしょう、我関せずというか、どこ吹く風というかね、で見てるんですけども、まあそれでね、まあ敵がまたタイミングよく現れた時にね、乗ってくれるんだろうみたいな感じで待ってるんですけども、そこの掛け合いとかがね、また、緊張感が台無しになるような。
いや、まあ、イサミからしたら急に現れた、なんか気持ち悪いロボットが俺に乗るんだって言われても、っていう、まあまあまあまあ、
ね。まあね、あの、その辺、なんか、なんでしょう。いじき具合は完全にシンジ君でしたよね。
ああ、そうですよね。
なんか、うん、あの辺もなんかいじってるんかなと思いながら見てたんですけど。
なるほど、なるほど。
ああ、
その、イサミの騎士官の正体はそれか。
序盤のね、本当にあの、自分で自発的に乗るまでのあの、いじいじした感じはね、完全にシンジ君なんですよ。
それ以降のなんかこうの、俺が乗りゃいいんだろうっていう、そのやけくそ感もまたなんかちょっと、ね。
そうなんですよ。なんかこう、吹っ切れてるというか、なんか吹っ切ろうとして、また、ブレイバーンに乗るんですけども、
うん、
またちょっとどこか吹っ切れ切れてなくて、こう、なんでしょう。イサミのこの字の、なんか、こう、口の悪さというか、
うん、
ね、それがちょっと素が垣間見えて、逆にまたね、違うところに刺さってるんじゃないかっていう、いや、これ。ああ、なん かね、一部ではこう、BL 界隈もなんか、もぐもぐしてるって話も聞いてますけど。
特にあの、エンディングのね、映像ですよ。
ちょっとね、エンディング何ですか、あれ。
うん。
はい。ま、あの、1話目はね、あの、オープニングなしでいきなり話が始まって、こう、終盤、ブレイバンが出てきて、オープニング曲が流れて、ドーンで終わるんですけども。
そうそうそう。
そう、あの、本格的にね、あの、エンディング曲が流れるのは2話以降なんですけどね。うん、あの、僕、ごめんなさい。あの、エンディングはね、見た瞬間もうこんな、リアルに突っこけましたね、あれ。あのね、いきなりね、主人公、ダブル主人公の二人ですよ、うん。イサミとスミスが、ミュージカルばりに、あの、雨の中こう歌い始めたかと思ったら、いきなりね、あの、上着を脱ぎ出し、なぜかこう上半身裸でなんかこう、歌い出すっていう、謎のエンディングですよね。
最後の方にはね、なんか手を絡め合ったりとかして。
そうそう。俺は何を見せられてるんだ、みたいな。
本当に。なんだこれはと。
めちゃくちゃ面白いですね、あれは。
うーん、
ああ、なんか本編でも情緒を壊され、ああ、と思ってこう落ち着こうと思ってエンディング見たらエンディングでちょっと腹筋を壊され。
うん、
なんちゅうものを見せられてるんやっていう、ね、毎回ちょっと。
もうなんか、美味しんぼの京極さん浮かんじゃうから、その。涙ダラダラ流してますよ今、そのセリフを言っちゃうと
ねえ、そんな風にあの B の L を差しに行きながらですよ。でもあの周りを取り巻くあの女性キャラの多彩さですよ、このウェーバ
ー。確かに
結構あのいろんなあのタイプを揃えてきてるところがですね、
うん、
やるな再現ですよね。
うん、そして
はい、
結構ねそのね、うん、お胸が大きめのお方が多いですね。
そうですね。俺はあのメンテナンス T シャツになりてえぞ。
あ、ハゲを。
まあ絵文字で言うとがっしり握手してるところですけどね。
うん。
まあ、あの本当にね、いろんなキャラクターが出てきてですね、あの一筋縄ではいかない女性キャラばっかりですよね、あれも。
いやー、本当ね。
ねえ、あの。
米軍の、あの、うん、飛行機に乗ってる。
あ、はいはいはい。あの、管制機かなんかに乗ってる。
そうそうそう。
はいはい。あの、米軍の、管制官と自衛隊の管制官と二人いるんですけども。
ああ、自衛隊の方でしたっけ？
自衛隊の方がね、こう、なんでしょう。あれ、ストーカー気質ですよね、完全に。
うん。
あの、もなんか、会ったことないのにも、ひたすら、あの、なんでしょう。飛行機の上から通信しながらこう妄想が先走って、スピーピーな感じになってる。いやー、いいですよね。なんか、なんかね、あの、壁が、いろんな壁に、あの、全方位差しに来てる感じがして、いやー、サイゲームズのノウハウが余すとこなく活かされてる気がします。
そうですね。
はい。でね、あの、そんなところで出てくるルルですよ。
あ、ルルね。
ルルね。最初ルルこれほんま何やろうと思ったら、まあルル自体も衝撃のね、出自が。僕最初はあのね、あの宇宙人の、まあいわゆるパイロット的なもんなんかなと思ってたら、ねえ、これがまさかのあの、いわゆるエネルギーカプセル状態ですよね。
そうそうそう。
まあ敵がね、機械生命体なんですよね。本当にトランスフォーマー的な感じですよね。
ああ、言われてみれば。うん。
で、その、なんでしょう。あの、一時的な、こう、エネルギーとして、有機生命体を使い捨てにするような感じでカプセルに封入してたみたいなんですけどね。
はい。
このカプセルの中に入ってたこの有機生命体が、まあ、いわゆるルルって呼ばれてるやつで。それが、まあ、たまたまその使い捨てられる前に、ブリセスミースが、まあ、海岸でね、打ち上げられてたのを拾うんですけども。
うん。
これが、多分10話以降かなりキーですよね、これ。
ね、あ
の、ルルの行動が。
うん。
っていうのも、あの、今喋りながら気づいたんですけどね。
はい。
9話で、まあ、9話じゃない、8話で、あの、ルイス・スリースが死ぬじゃないですか、
うん。はいはい。
ということはですよ、9話で、あの、何でしたっけ、あの、敵の気持ち悪い、あの、田中敦子ボイスの、あの、ロボットが、何ですか、融合してブレイバーンになったわけなんですけども。
うん。
ルイス・スミス的には多分あそこで、あそこまでしか知らないんですよね。
ああ、はいはいはい。
っていうことやと思うんですよ。あそこで、こう、 あの気持ち悪いあの敵の田中敦子ボイスのロボットのなんか能力でこう時空を移動するみたいな、
うん、
あれを使ってこう合体 C のあの振り出しの1話の勇を助けるシーンにこういきなり戻りのになってるんで、
うん、
あそこまでは多分ルイス・スミスは自分の運命を知ってるんですよ。ルイス・スミスってかブレイバーンはね、
はいはいはい、
でもあそこから先は多分あのブレイバーン未知の分岐やと思うんですよ。
はいはいはい、そういうことですね。
はい、だから多分ね、あそこから先はね、またすごく激アツの展開が待ってそうな気はするんですけども、うん、ただいかんせんあの10話がね、あのサブタイトルが、日本ではそれをお見合いという、なんだってですね。
何を言っているんだっていう感じの
。9話でシリアス使い果たしてまた逆に戻るんかいみたいな。
本当に。
ちょっとあの、すごい嫌な予感がしてますけど。
うん、
ただね、あの、次回予告で、何でしょう。ベルビアに、またあの、意識を持ったあの、ルルが乗るって言ってあの、
ああ。
ね、乗ろうとしてるシーンが出てきてるんで、
うん、
ここから先ね、どうやって押して参るかですよ。
本当にそうですよ。
ね、スペルビアがどういう行動になるのか、すごく楽しみなんですけどね。
いやー、でもできればね、なんかこうね、ブレイバーンと一緒に押して参ってほしいですね。
いやー、そうですね。ブレイバーンと押して参るよりは、こう、ブレイバーンと一緒に押して参ってほしいですね。
いや、あの、SSSS グリッドマンの方式
で、ね。ああ、そうですね。はい。
パンチ君がこう、グリッドナイトになるみたいな。
いやー、あれは最高の展開でしたね。
ああいうのを望み。
確かに。もう、その要因だろう、お前、スペルビアって感じで、こう、視聴者として期待してるんですけど。ただいかんせんね、こう、このブレイバー一筋縄ではちょっといかんので、どんな展開が待ってるかわからんですけど。
本当に。
ねえ、いや、その9話ですよ、9話。
うん。
いや、もう、ついにね、1話でまだ早いって言われてたあのレバーを引くときですよ、ついに。
ああ、今がその時だって。
いや、そうですよ、もう、熱かったですね。
展開はね、本当にもう。
ちょっとね、あの、ちょっと、僕はあの、何でしょう、嫁と一緒に見てたんですけども、
うん、
もう嫁がね、ああ、やっぱりこいつ、あの、ルイス・スミスやったんや、みたいな感じでこう、何でしょう、普通にこう、納得しながら、あの、王騎将軍みたいな顔して見てたんですけどね。
にっこり、にっこり腕組み将軍ですか。
その横で僕はちょっとこう、涙ぐみさえしとったんですよ。こう、うん、おー、来たこれ、もう、何でしょう、メカニックのあの子と一緒で、来たこれですよ、本当に。
うん、
はい。で、ちょっと涙ぐみさえしてたんですけども、あそこで合体だーのところでやっぱり笑ってしまったんですね。
えへ、ー、急やばーみたいな。
で、ブレイバーンがこう、いきなりね、合体だーって言うんですけど、釣られてね、イサミも合体って言うんですけど、そこでね、言った後に、ってたってそのままなんか喋ろうとした土地をぶった切っていきなりね、ブレイドラゴンでしたっけ。
そうブレイドラゴンですよ。何それって
なんかパーツなんか何でしょう、プラモのランナーパッチンパッチン切りながら悪い顔して作ってたのがあれやったみたいですね、どうやら。
ああ、なるほどね。
はい、ということでね、激アツのスーパーロボット展開ですよ。
うん。
はい。でね、第1話の時にね、敵を倒す時に、ニコニコとかのね、コメントで流れてたのをチラッと見たんですけど。
はい。
なんでしょう、最後を切りつける時の前にね、
ええ、
よくああいうロボット系の、やつの必殺技の前に、こう、敵をバインドする技があったら最高やな、みたいなコメントがね、流れてたのを一回見たんですよ。
はいはいはい。
それがね、まさか9話のね、キャノンでバインドしてから、勇気一刀流奥義で倒すっていうね、コメントすら回収してくるこのブレイバーンの能力よ。
怖えな。
本当にね、視聴者が期待してくるもん全部入れすぎて、こう、情緒が破壊される感じですよ。
本当恐ろしい、末恐ろしいぞ、ブレイバーン。
いや、本当にね。ただまあ、8話ぐらいまでの展開やったら、こう、これワンクールで終わるのって感じだったんですけども、
うんうんうん、
ね、この9話でも一気になんか
デスドライブスをだいぶね、
そうデスドライブスをだいぶ倒したし、うん、なんかこう流れが一気に変わってしまったんで、 これがまたね、この先の展開が全く読めなくなってきましたよ。いやー、やばいですね。なんか、自分でこんなブレイバーンのことを喋ってる自分が気持ち悪くなってくるぐらい。
大丈夫、大丈夫。いやー、っていうか、あれですよね。いや、ほんと、ブレイバーンとルイス・スミスのその勇に対する執着心ってなんか似てるなぁとは思ってたんですよ。
うん、
見てる間にずっと。
はいはいはい。
まさか同一人物だったとはっていうのがね。
ねえ。まさかですよね。しかも多分あの、ルイス・スミス的にはこう自分がブレイバーンであるっていうことを、イサミには知られたくないっぽいんですよね。
そんな感じですよね、
うん。そこも多分なんか理由があると思うんですけども。それをね、また隠すためにこう、何でしょう、私はって言って、こう、俺はって言ってたのが、私はにしてるんですよね、一人称が。
はいはいはいはい。
で、それがね、この9話でね、俺たちで世界を救うんだって言って、俺たちに戻ってるんですよ。まあそこがね、ほんま泣けてくるんですよね、もう。
細かい。
細かいんですよ。もうとにかく細かいんですよね。いやー、もうそういうね、細かいところを見ても、ちゃんとできてるループものとしても成立してるっていうのがね、これはなかなかですよね。9話での回収の仕方は見事としか言いようがないですね。
本当、すごいっすよね、こう、監督含めスタッフの皆さんの努力と言いますか。ああ、ほんと。
いやー、もうね、これからもちょっと、ルイス・スミスのね、僕なんでしょう、エセ英語みたいなやつが結構好きやったんですけど。
ああ、はいはいはい。
ねえ。もうなんか嫁がね、横で見ながら、ルーを芝思い出すとか言いながら言ってたんですけど。やめろって言って、やめろって言ってたんですけど。あとはね、なんでしょう、アライド・タスク・フォースの長官かな、なんか、大長官、ちょびひげっていうか、口ひげの、
はいはい、
いるじゃないですか、
うん。
あれがね、たまにこう、ガッテーとか言うんですよね。ああいうね、なんか細かいなんかこう、エセ英語チックなやつがね、僕結構大好きなんで、こう、もっと入れてと思ってるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
ね、そういう、なんか細かいセリフ回しからも、過去のね、そういうスーパーヒーローロボット系の、なんかオマージュなんかいっぱいしてるような気がして。うん、もうとにかくね、この令和にこんなものを見れるなんてっていう。
いや、まあ、令和だからこそですよ、これ、きっと。
ああ、一周したんですかね。
一周したんでしょう。一周して、なおかつ、その、今までのその歴史っていうのを、こう、
うん、
ぶち壊すか、それをさらに高めていくか、みたいな、そういう作品になり得るんじゃないでしょうか、ブレイバーンっていうの。
ああ、ということ、あれですかね、9話で、なんでしょう。勇気を振り絞ってるときに、何でしょう。ブレイバーンがその先に行けって言ってたのは、うん、そういうところのなんかベタな、目線ももしかしたらあるんかもしれないですね。
なるほどね。
うん、いやー、これはちょっとまさかブレイバーンで深読みすると思う。
本当ですよ。そこまで深読みできるとは。いや、もう、何のね、レジュメとかも用意してないですよ、今日。羊さんの任せで、ここまでに喋ることになるとは思ってなかったです。
いやー、だって最近僕ずっと通勤中、あれずっと聞いてますもん。
オープニングね。
オープニング。
バンバンバンバン
バンバンバンバンバンですよ、もう。ずっと流れてる。
バーン
もうね、最高。
うん。
ああ、ちょっとね、今期でこんなにハマるとは全く思ってなかったアニメですけど。
本当にダークホースだわ、これ。
ダークホースもいいとこですよ。もうもしかしたら今年最高峰かもしれないです、僕の中で。
いや、ほんとね。
いや
ー。これはね、ロボットアニメ好きな人は絶対見た方がいいっていうぐらいのアニメですね。
そうですね。ちょっとね、僕が40代なんですけども、
はい。
僕の小学校時代ぐらいにエクスカイザーが始まったんですよ。
ああ、はいはい。
あのロボットの、まあ、いわゆる走りですね。
うん。
勇者ロボットの走りのエクスカイザーが始まってですね。そこからしばらく、僕もああいうのにどっぷり見てたんで。
はい。
やっぱね、その時の気持ちをこうなんか思い出しましたね。勇気爆発ですよ、やっぱり。
いや、僕もね、最初に見たのがなんだろうな。ゴルドランかな。
おー、ゴルドランですか。
で、 もう、その勇者シリーズの最終作のガオガイガーまで見ました。
うんうんうん。
いやー、いいっすね。
やっぱりね、ああいうところからしか得られない養分っていうのは確かにありますね。うん、
本当に、うん。
特にね、今回はこうリアルロボット系アニメの皮をかぶった、あの、変態スーパーロボットアニメでしたけど。もう、とにかくもう、もう栄養分が肩なんですよね。
本当にね。あの、2話だったかな、そのね、各国の軍のお偉いさん方にね、勇みを初めて乗せた時のあの感情を、何時間も何時間も語り続けるブレイバーンのあの気持ち悪さ。
本当気持ち悪いですよね、もう。おまってなりますよね、ほんまに。
で、正体がルイス・スミスっていうのが分かったとたら、ちょっと、
いやー、もうね、多分、まあ、多分に、あの、融合したロボットの影響も受けてると思いたいんですけども。
あー、なるほどね。
クルードスやったかな、なんか、あんな、そんな名前やったと思うんですけど。
クルードですね。
はい。あれの影響を受けたと思いたいんですけれども、ただまあ、元のルイス・スミースもだいぶ変態やったんかなっていうね。
うん。
そうなんですよね。なんかこう、ブレイバーンがよくスミスのことを知ってるなっていうのはちょっと思ってたんですよ。
うん、うん。
あの、スミスが全身脱毛してるとかね、知ってたりこう。
ああ、伏線かそれ。
そう。なんでそんなこと知ってんねんとか。思ってたんですけども、
うん、
いやまさかのご本人様でしたかみたいな。
でもご本人様の割にね、生理的に受け付けないっていうのが、
あれもね、多分なんでしょう、あれを乗せてしまうと、あのなんでしょう、自分のなんかパラドックスみたいなのが起きるんかなと思ったり、
ああなるほど、うん、そういうことか、
はい、それを縮めて生理的に受け付けないっていうこと。
でもね、ミス・スミースもだいぶショックを受けてましたね、今の感じ
で。あれ結構引きずってましたよね、あれ。
本当に。8話の
何話か、そうね。
何話ぐらい確か言ってた気がします、ね。
そうですよね。あれ結局2話ぐらいで、あの、振られて、そっから8話ぐらいまで引きずってますよね。いやとにかくね、語り尽きないですね。まだ9話やのに。
うん、もう30分話してますよ。
いいですね。
うん、
いや久しぶりにこんなにね、胸が熱くなるアニメを見ましたよ。
いや、ほんとグリッドマンぶりですよ、こんな。
あ、そうですね、グリッドマンも熱かったですね。そう、まあ、グリッドマンは熱かったですけど、気持ち悪くなかったですからね。
確かにそうですね。
はい、ということでね、あの、王道を見たいという方はね、ぜひ、あの、まずグリッドマンで、あの、体を鳴らしてから。
そうですね。
はい、そうですね。グリッドマンは今、アマプラで確か見れますよね。
見れるはずです。
ね、劇場版、グリッドマンユニバースまで見れますからね、確か。グリッドマンと、ダイナゼノンと、グリッドマンユニバースと。
全部履修してから、みんな見るんだぞ。
ね、そしたらどんだけブレイバーンが気持ち悪いかがよくわかるぞ。
いや、見なくてもわかると思うけどな。
確かに。はい、ということでね、今回は、このロボットアニメのね、令和の得意点とも思える、勇気爆発、バーンプレイバーンについて話してきましたけども。
はい。
はい、今夜の授業は楽しみですね。
本当ですね。ああ、このままだったら間に合いそうですね。
間に合いそうですね。12時前ぐらいから始まるんでしたっけ？
うん、確か。よし、これはもう。
このままリアタイするしかねえな。
ですね。
はい。ということで、今回はね、レジュメもなしに、こんだけ喋りちゃいしましたけど。ああ、
やっぱり。その情熱がすげえのよ、本当に。
もうね。ちょっとね、最近あのメンタルを壊し気味やったんですけど、ね、ブレイバーンで一気に戻しましたね、これ。
よかった。
やっぱね、こういう、なんでしょう、理屈抜きに、 あの元気が出るアニメっていうのはやっぱり必要ですね。はい、ということでね、あの皆さんもぜひ、あの今アマプラなどいろんな配信サービスでね見られますし、だいたい木曜日の深夜ですかね、見られますので、ぜひね追いついて最終割当たりはぜひやってほしいですね。
ですね。
はい、ということで今回のオレマルは勇気爆発バーンプレイバーンについてダッチャーさんと熱くお話ししてまいりました。
はい、
ここまでお話ししてまいりましたのは私ことルイス・スミース羊と
ガオガイガーのリアルグレード買いましたダッチャーでした。
あ、いいなぁ、
ゼータガンダムも買っちゃった、
いいなぁ
はいはいはい、おしまい
おしまい